最近の話題というと皆さんは何を思い浮かべるんでしょうか。皆さんの関心事によって、多分それはいろいろだと思うんですけれど、例えば海外のニュースで、政治の話題でよく取り上げられることの一つにアメリカの大統領選挙がございます。メディアが報じているところを見聞きするとですね、今回のアメリカ大統領選挙はちょっといつもとは違う様相があるようです。何が違うのかというと、本命がいないというのか、本命と目されている見なされている候補者が非常に苦戦をしていると。共和党も民主党もひょっとするとこの、ダークホース的な候補者が民主党でも共和党でもそれぞれ指名を受けることになるんじゃないか。ある論評は、今回は極右と極左、だからウルトラライトとウルトラレフトが指名を獲得するかもしれない、こんな言い方がされております。明らかに今の時代を反映している現象というふうに言えるのではないでしょうか。もう一つ、今回のアメリカの大統領選挙で私たちが私がかもしれないけど耳にした一つの英語の言葉があります。カタカナでポピュリズムという言葉です。ポピュリズム、ポピュラーという言葉は皆さんもご存知かと思いますが、この人気のあるという意味ですよね。だからポピュリズムっていうのは人気獲得主義とでも言うんでしょうか。ある政治学者は今回の大統領選挙のことを右と左のポピュリズム対決、こんなふうに呼んでいるのであります。人気取り主義なんていうふうに簡単に言わずに、もう少し定義を、ポピュリズムの定義をこう調べてみるとですね、こういうふうに書いてありました。大衆に迎合して人気を煽る政治姿勢。大衆に迎合して人気を煽る政治姿勢がポピュリズムだそうであります。今アメリカ、アメリカだけじゃない、ヨーロッパでもそうですけど、移民の問題、ものすごく大きな問題であります。この日本に暮らしているとなかなかそういうところがこう見えないけれども、本当に大きな問題であります。それからこれは今の日本の社会でもよく言われていることですよね。貧富の格差、この2つ、移民の問題と貧富の格差、アメリカ社会を揺るがすこの2つの問題を私が大統領になったらなくしてみせるというふうに民衆に訴えるわけであります。そうすると民衆がウォーとこう大きな大歓声を上げると、やっぱりこの人がいいねというふうになっていくわけであります。一般市民にとってみれば本当に分かりやすい。そういうことを解決してくれるんだったらその人が一番いいに決まっていると、こういうふうに思うことができるわけであります。実際には政治というのはそんな単純なもんではないにもかかわらずであります。そういう話をこうストレートに聞くとですね、そうだそうだってこうみんな思えてしまうわけですよね。何でもそうですけど、この難しい問題でも分かりやすく解説してもらえるとメッセージってスッと伝わっていきます。 この頃テレビ番組にはそういうのが多いなという気がしています。政治の問題でも経済のことでも医学のことでも、本当はめちゃくちゃ難しい、ややこしいんだけれど、コンピューターグラフィックとかいろんな図解をしてくれて、とてもこの理解しやすいんですよね。そういう説明を聞いていると、ああなるほどね、そうだったのかというふうにこう分かる、まあ楽しさがちょっとあるわけであります。けれども注意しなければならないのは、こうした分かりやすさとか単純化をすることで、かえって私たち視聴者は間違った理解や見方をしてしまうという危険性があるという点です。分かりやすいとですね、私たちってそれをそのまま真実だと思い込んでしまう。そしてこれが正しい、もうそこから逃れられなくなってしまう、そういう危うさでございます。例えばダーウィンの進化論というのがあります。すべての生き物は自然の選択によってさまざまな種に進化をしたという理論ですよね。皆さんもご存知で、実際ですね、進化ということによって、この一言で説明できてしまうことがたくさんありますので、私たちこの一般の人間はそれをただ単純に、なるほどそういうことだったんだって、なんだか全てが分かってしまったような気持ちになっていくんです。けれどもですね、専門に研究する科学者に言わせれば、決してそんな単純なものではないんであります。猿が進化して人間になった、人間はもともと猿だった、単純にダーウィンの進化論を当てはめれば、まあ、これが正しいということになってしまうんでしょうけど、そうではないんです。政治の世界のポピュリズムも、私たちのこの生半可な知識も、それを分かりやすく説明してもらって、そうなんだってうなずき、分かったと思えるとなんだかすっきりするんでありがたいんですが、実はこれはとてもとても危ういことなのであります。信仰についても全く同じことが言えます。なぜこんな話を長々としたかと言いますと、今日のこの福音書にもこのことが深く関わっているからであります。今日のところには2つのエピソードが、今日私が取り上げるのはこの1節から5節までのところなんですけども、そこには2つのエピソードが書かれております。一つはローマの総督ピラトがガリラヤ人の人の血を彼らの生贄に混ぜたという、なんともおどろおどろしいお話がここに書いてあります。ガリラヤ人の血を生贄の血に混ぜた、多分生贄というのは動物の生贄なんでしょうけど、そこで何があったのか、人間の血が混ぜられたなどという話です。もう一つはシロアムの塔が倒れて18人の人がその犠牲になった、こういうエピソードであります。いずれも痛ましい事件ですが、その時に人々が交わした会話をイエス様が耳にして語った言葉が載っているわけであります。それが今日私たちに語りかけられている。この2つのエピソードはですね、他の福音書にも見当たりませんし、それから聖書学者や 文献学者たちがいろいろ調べたんでしょうけど、他の文献にもこの2つの出来事に触れて書いている書き物はないそうです。ですからこれ以上詳しいことはわからないんですけども、どうもこの時こんな感じの会話が飛び交ったらしいんです。被害に遭った人たちはきっと何か罪深いことをやったに違いない、あるいは悪いことをしたらちゃんとその後供養をしてもらわなきゃいけないよね、きっとこの人たちは供養をしなかったんじゃないの、罰が当たったのよ、こんな言い方が飛び交ったようであります。まあ、現代だと運が悪かったんですねですとか、お気の毒にという言葉の方がもう少し多いかと思いますが、それでも今でもですね、罰が当たった、天罰が下った、こういう言葉がなくなったわけではなくて結構根強くあります。いわゆる因果応報ですね。前にもこの説教団から皆さんにちょっとお話ししたことがひょっとしたらあるかも分かりません。東日本大震災が起こってしばらくしてからのことでした。ある日曜日に名前も名乗らない外国人のグループが教会の礼拝に突然やってきて、礼拝中にこう叫んだそうです。この東日本大震災、大地震は日本に罰が下ったということだ。このように礼拝の中で大きな声で叫んで、そのまま立ち去ったという事件であります。東教区のルーテル教会の中でもそれがあったと聞いております。関西でもあったと聞いています。ルーテル教会だけではありません、いろんな教会であったと聞いています。言葉といい、やり方といい、その時そこで静かに礼拝をしていた人たちがどれほど不快な思いをこの時して心をかき乱されたことでありましょう。あなたは悪いことをした、だから神様はあなたに罰を下すんです。この説明はとてもまあ分かりやすいといえば分かりやすい、筋が通っている、だからなるほどというふうにも思えてしまう。分かりやすいだけにその通りなんだというふうに思い込んでしまうところがあります。これをですね、自分という個人にこう当てはめてしまった場合のことを皆さん考えてみてください。確かにこれは自分に当てはまっていると思ってしまったら最後、その言葉はですね、いつまでも心の中に残ってあなたの心を縛りつけてしまうんであります。罰が当たったんだ、悔い改めをしなかったから、だから塔が倒れて下敷きになってしまったんだ。まあ、人々が勝手にこのように単純に考え結論を出してしまおうとした時、イエス様は次のように言いました。そのガリラヤ人たちがそのような災難にあったのは、他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか、決してそうではない、決してそうではない、言っておくがあなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。まあ、ここまで、言うわけであります。この一言からはっきりと言えますのは、主イエスはそうした私たちの心に救ってしまう、 因果応報という考え方をはっきりとイエス様は否定しておられるということでございます。我が身に降りかかったこの災難を因果応報的に見るという見方は、とても分かりやすい。例えば旧約聖書に出てきますヨブという人、ヨブ記の中のヨブ、神様の前にどこまでも正しい人ヨブがなぜか次から次へと災難に遭う。どうして神様に忠実で正しいヨブがこんな辛い目に遭わなければならないのか。多くの人がそう考えた時、ヨブの親友3人がやってきて、みんな口を揃えて同じことを言うんです。君は自分で自分のことを正しいと思っているかもしれないけれど、やっぱりどこかで何か罪を犯したんだよ。だからこういうことになったんだ。こんな説明をヨブに対してするわけであります。ナイーブな人だったらそれを聞かされたら、やっぱりそうかもしれないな、そんなふうに納得するかもしれません。ヨブはそうではなかったんですね。ヨブは3人の友達の説得に納得することはできなかったんであります。こんなお話が旧約聖書にも載っているわけであります。要するに、ことはそんなに単純ではないということであります。政治が単純ではないように、ダーウィンの進化論が単純ではないように、人はなぜ災難に遭うのか、これは因果応報で片付けられるほど単純なことではないのであります。祈ったら神様はちゃんと私の祈りを聞いてくださった。これはとても素晴らしい証であります。小さなことかもしれないけれど、キリスト者は確かにそうしたことをたくさん経験いたします。経験するからこそ信仰が保てる、そういうふうにも言えます。けれども祈った通りにならないことも実際には多いのも事実です。熱心に祈って求めたけれど、神様は私の祈りに応えてくださらなかった。これもあることを私たちは知っております。熱心に祈ったら願いは叶えられるが、いい加減な気持ちだと神様はそれを叶えてくださらない、そんなふうには言い切れないのは私たちが日々経験するところであります。因果応報では片付けられないのです。同じことが災難を受けた時にも言えるのであります。私が、皆さんが何かやましいことをしたから、神の罰が、怒りが私に降りかかったのだ、そんなふうに自分を責める、そんなことがあるかもしれません。けれども、ヨブのように神様に徹底的に正しいとされた義人であっても、ひどい苦しみと災いを受けたのであります。災いとか災難を私のせいだというふうに思い苛むことは必要もないし、それは間違っているのです。因果応報というのは分かりやすいけど、実は間違っているのです。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる、イエス様こうおっしゃった。これイエス様の言葉であります。因果応報的に考えて人の罪を非難する そういう人々の声に対してイエス様はこのように言ったのであります。イエス様の厳しさを漂わす一言と言ってもいいと思います。軽々しく人を裁こうとする人、自分のことをあげつらって人を批判する人、そうすることで暗に自分は間違ってない、私は正しいとこう思ってうぬぼれてしまっている人、イエス様の怒りはそういう人々に向けてとても厳しい言葉となったのであります。四旬節を過ごす私たちは、今日のイエスの言葉から改めて悔い改めを知るのです。悔い改めの大切さを今日教えられています。悔い改めというのはとても宗教的です。とてもキリスト教的な言い方ですので、もっと別の言い方でこれを受け止めてみるとすると何でしょうかね。反省するという日本語がありますが、反省して崩折れて涙流してごめんなさい、これが悔い改めでしょうか。イエス様が求めてやまない悔い改めはそうではありません。それは神様の方に向き直るということであります。以前にもこの聖書の原点の言葉、ギリシャ語でメタノイアという単語を紹介したことがあるかと思います。このメタノイアが悔い改めという日本語になったんですが、そのもともとの意味は向きを変えるということです。向きを変える、どこへ向きを変えるかというと、もう一度神様の方へ向き直ること、これがメタノイアであります。礼拝というのは、日曜ごとに私たちがここに集まう礼拝というのは、まさしく神にもう一度向き合うための場であります。礼拝の中で懺悔の部分がございます。罪の告白と許しという部分、今日もいたしましたが、これだけが悔い改めではないのです。神様の方へもう一度向き直ることが悔い改めですから、礼拝のすべてがメタノイアなのですね。祈ること、御言葉を聞くこと、主を賛美すること、すべては私たちが神様の方へともう一度向き直る悔い改めなのです。今日私たちにはそのような機会が与えられました。そしてこれはいつでも与えられます。これまでもそうでした、今日もそうです、そしてこれからも礼拝でもう一度神様に向き直って、つまらない因果応報から自由にされて、明日からの一週間を喜びを持って歩んでいきましょう。お願いします。天の神様、複雑な世の中のことを分かりたいと思う私たちに、いろんな言葉が語りかけ、そして分かりやすく説明してくれますけど、私たちが分かったという意識は、思いは決していつも正しくはありません。あなたの神秘は本当に奥深く、私たちの理解を超えています。どうか主よ、人の声に、また世間の論評に煩わされることなく、ひたすらあなたにのみ真理があることを心に覚えて、どうか私たちのこの人生を歩むことをできますように導いてください。十字架にかかって救いを成し遂げられた私たちの 救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。